こんにちは。オーダーワークス代表取締役の森山です。今回は、第二新卒の方や、いわゆる若年層の方が転職する際に、企業を選ぶときにですね、注意すべきことっていうことがあるので、それについてお話をしたいなというふうに思います。で、その中でも特に今回は、今まで経験したことのない職種に新しくチャレンジしようと、いうふうに思われている方が注意すべき点っていうことに、特化してお話をしたいなと思います。多分、お仕事をされていて転職を考えたときに、企業を選ぶとき、まず最初に2つの選択肢が出てくると思います。今まで自分がやってきた仕事の延長線上の仕事を選んでいくのか、それとも今まで自分が経験したことのない新しい分野にチャレンジしていくのか、で特に、その若い方、その1年2年で転職を考えられている方っていう人たちは、今の仕事に悩んで転職されるっていうケースがすごく多いので、これを機に今までやったことのない新しい仕事にチャレンジしてみようというふうに思う人って結構多いと思うんですね。で、そういった思いを持って、今ね、世の中にたくさんいる、その転職エージェントみたいなところにですね、相談しに行くと、多分エージェントの方は、そうなんですね、今未経験でもやれる仕事、この、例えば IT 業界でも未経験歓迎の会社ってたくさんあるんで、全然転職できますよっていう話を、多分されると思うんですよ。で、これは、いい悪いか別として、やっぱりその、エージェントの彼らは、その、転職を、斡旋しないとビジネスにならないので、ポジショントーク的にそういった話をせざるを得ないと思うんですね。で、我々も、人材会社で転職支援してますし、私も今はあまり面談してないですけれども、昔は実際そのエージェントとして、その転職される方の面談をしてた時には、もうその転職するっていう意思が固まってる人に対して、その未経験の仕事を紹介するっていうことは結構ありました。で、ただ、必ず私はそういった仕事を紹介するときには、リスクの部分ですね。そういった仕事を選ぶと、じゃあどういうリスクが出てくるのかっていうことを、必ずお話ししてます。で、それはいくつかあるんですけれども、その中で結構ありがちな話っていうのが、2つほどあるので、今回はそこにですね、ついてお話をしていきたいなというふうに思います。で、未経験の仕事を転職で選ぶときのリスクなんですけれども、まず1つ目ですね、これはその、次のやり直しが効かなくなってしまうっていうリスクです。これどういうことかっていうと、その、いわゆるその若年層で転職するっていうことは、多分1年、2年、3年ぐらいの職歴で仕事を辞められると思うんですけれども、で、例えばその今まで営業をやってきた方がですね、ちょっと自分ってやっぱ営業合わないなっていう思いを持って、次はじゃあその IT の仕事にチャレンジしてみようと。いうふうに考えられて転職される方とかって結構いらっしゃると思うんですけれども、そういった方に僕は必ず注意していることがありまして、それは何かっていうと、もしこの次 IT の仕事を取ったとして、その IT の仕事があなたに合わなかった時、その時にもう一度転職活動をすると、企業選びの選択肢って一気に減ってしまいますよっていう、そういったリスクを必ず伝えるようにしています。で、これって実は結構言わないエージェント多いんですよ。もう安易に未経験でもうできる仕事をこの業界いっぱいあるんで、全然大丈夫ですよっていうことを言うわけですけれども、でもこれちょっと冷静に一回考えていただきたいんですが、営業職、例えばじゃあ2年営業職をやって、あまりこれといった大きな成果を出せずに辞めてしまいましたと。次 IT にチャレンジしたけれども、やっぱりちょっと自分はずっとコツコツその何かプログラムを書き続けるみたいな働き方ってどうしても合わなかったと。じゃあそれを今度1年で辞めてしまいましたっていう状況になってしまうと、何が起こるかっていうとですね、書類の通過率が一気に下がります。企業の人事からすると、そういった書類を見たときに、多分、真っ先に感じること、それは何かっていうと、この子って多分仕事が続かない子なんだなっていうふうに思われる。 まあもうこれは、まあすごく今厳しい話をしてますけど、事実そういうふうになって悩んでる人っていうと、人と、たくさん僕はその面談をして相談に乗ってきたので、結構そういったこと起こりうるわけですよ。で、これって意外とその目に見えないことなんで、ちゃんと考えておかないと、後になってしまうともう取り返しが効かないんですよね。その後から巻き返そうっていうことができないと。っていうことになってしまうので、しっかりとこのリスクは、転職される前に考えられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。これが一つ目ですね。で、二つ目なんですけれども、未経験の仕事の中で、専門的な技術が必要となる仕事。例えば、まあ先ほど例に出した IT の仕事ですとか、あとは、すごく、なんていうんですか、保険会社のように、個人事業主のような営業のお仕事。こういった、すごく専門的なスキルが必要となる仕事については、未経験でもチャレンジできるチャンスは大いにあるんですけれども、自分に向いてる向いてないっていうのが、ものすごくはっきり出る仕事なんで、そこをしっかりと意識した上で選んでほしいなっていうふうに思います。これが二つ目ですね。自分に本当にその仕事は向いてるのか向いてないのかっていうことを、特に専門的な仕事であればあるほど、しっかりと意識して選ぶという、ここに注意していただきたいなというふうに思います。で、僕自身の経験を話させていただくと、まあ僕はいわゆる一般的な転職っていうのはしたことがないんですけれども、新卒の時ですね、というかまあ学生の時か、ですね。僕は、実はその情報系の学科を出ておりまして、4年間プログラミングの勉強してました。で、プログラミングを4年間やると何が起きるかっていうとですね、これ結構情報学科卒の人あるあるなんですけれども、もうプログラミングって、はっきり向き不向きが出ることなんですよ。で、結構ですね、もう、それをみんな用意どんで一斉にやると、めちゃめちゃ向いてるやつが、もう頭2つ3つぐらい抜ける人たちっていうのが、まあクラス100人いたら1人か2人出てくるんですね。で、そこそこ向いてる人たちっていうのが上位30%ぐらいいて、下位70%ぐらいは、まああんまり向いてない人たち、というかまあやってもあんまりよく理解できない人たちっていうのが出てくるんですよ。で、お恥ずかしながら僕はもう下位、本当に1%ぐらいのところに位置してまして、本当にやってもやっても理解できないと。もういくらプログラム書いていって、一個一個、ソースコードの意味はわかるんですけれども、じゃあそれを組み合わせていったときに、どういった結果が払い出されるのかっていうことを頭の中で計算していくっていうのが、自分には本当に向いてなくてですね。そういった挫折経験を4年間味わったことで、もう自分は絶対 IT の方向には進まないっていうのを決めたわけです。で、結構これってやってみないとわかんなかったりするんですよ。なんていうんですかね、実際に自分が手を動かしてソースコード書いてみないと、やっぱりそこに対して面白みを持ってやり続けられるかどうかって意外と見えないところでして、さっき言ったよく、もうすごく頭ずば抜く、二つ三つ抜けてできる一人か二人っていうのは、もう好きで好きで仕方ないと。なんか趣味のようにプログラム書ける人たちって結構世の中にいるので、そういった人たちには、まあ、絶対勝てないなっていうふうに思うわけです。で、まあ、これって結構努力ではもうどうにもならないところだったりして、なので、これから、例えば IT のように、すごく専門的な仕事を選ぶ。例えばさっき言ったように、保険の会社、特に外資保険の会社とかになってくると、もう個人の力でお客さんを引っ張ってくる。まあ、これもすごく専門的な力だと思うんですね。こういった仕事っていうのは、間口は基本的に広いです。でも、続く人、続かない人っていうのが、はっきりと分かれます。なった時に、入る前に、本当に自分はそこで続く人間なのかどうかっていうのを、しっかり見極めていただくことがすごく大事だと思います。で、結構この見極めって難しかったりするんですけれども、まずはせめて、例えば、今、プロゲートみたいな感じで、IT に行く場合ですね。IT に行く場合は、プロゲートとか、そういった無料の、プログラミングの勉強のツールとかがあったりするので、まずはそういったものを、自分で、触ってみて、それをずっとやっていけるのか。 で、極論やっぱ IT の仕事って、そのコミュ力云々っていうよりは、やっぱりその、最終的には自分がどれだけ素晴らしいプログラムを作れるかっていうことにもう尽きると思うので、自分はじゃあその世界で技術だけで飯を今後食っていけるのかっていうことは、しっかりと考えていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、世の中、その未経験でもいいよっていう IT の会社たくさんあると思います。その、さっき言ったね、外資の保険とかも未経験からいっぱい取ってますけれども、やっぱり結局、その、みんなできない人たちがいっぱいいるわけですよ。そのね、毎年大量に辞めていくんで、もう未経験を取らざるを得ないっていう状況なわけです。なので、じゃあ本当に自分はそこで残れる側の人間なのかっていうのは、しっかり見極められた方がいいと思います。はい。今回ですね、転職で新しい業界を選ばれる、新しい業種を選ばれる方向けに、まあ、2点注意事項をお話しさせていただきました。厳しい話ばかりさせていただきましたけれども、まあ、結構ですね、ぶっちゃけベースでいろいろとお話をさせていただいておりますので、ご興味持っていただいた方はですね、ぜひ、他の話も聞いていただけるとありがたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。